QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。46歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
今週は私が関西のとある電力会社の元請け会社で監督業をしていた頃のお話をお送りいたします。どんなこともやってたんです ね。関西のとある電力会社、どこでしょうね気になりますね。なお20年ほど前のお話となりますので、書いてますから、最近の新しいこう、ね、あの太陽光発電とかやってるようなそういったところではなさそうですね。昨今金品受領問題で世間を賑わせる関西の電力会社とは全く関係ございませんので、あしからずご了承くださいと書いてます。どうなんでしょうかね、わかりません。まず私が所属していた会社は大規模な本店工事を契約できる元請け指名準社のうちの一社でした。電力会社は元請けの 4、5社、まあ、4社から5社をチョイスし入札させます。でチョイスされたその 4、5 社の会社は、入札の前に独自に集まり、過去の落札状況を見ながら落札する業者を決めてしまいます。談合ですね。そういえば談合っていう言葉最近聞かなくなりましたね。そして工事の受注が決まれば、工事設計者の元に馳せ参じ、工事単価を聞き出し入札額を確定させます。この大事なお仕事は元請け業者が雇っている電力会社 OB の方々になります。電力会社の工事設計者さんの、元にお伺いする際は数万円分のビール券をお渡しします。工事の設計者さんの仕事終わりの息抜きをケアするのも元請け業者の役割でございます。とても聞こえがいいですよね。さて無事、無事落札できますと、一次下請け二次下請けの業者の選定をし、工事の進め方を決めていきます。それらが決まりますと着工前会議が開催されます。電力会社からは工事設計者をはじめ工事の規模に合わせて支店長、所長、課長、係長、作業長などの上役が参加します。もちろん事前に会議に出席するメンバーを聞き出しておき、それに合わせてこちら元請け業者も OB 部隊をずらり並べます。この時もビール券や商品券を人数分の封筒に入れておき、会議の直前に参加者全員にお渡しいたします。所長さん、課長さんともなれば仕事のストレスも大変ですから、それらをねぎらうのも元請け業者の役割でございます。上役さんの中には、いやいやこれは受け取れないですと断ってくる方もいます。こんな時は会議に連れてきている OB 部隊の登場です。これをね持ち帰ったら我々が怒られますので、今回は顔を立てると思って受け取っておいてくださいねとこう言われると、受け取り拒否は難しいようで、予定分のビール券、商品券は無事関係者のもとに行き渡ります。こんなやり取りを経てようやく本工事が始まっていきました。本当にね、あの人間同士の麗しいこう関係性が浮き彫りになってきますね。昨今金品受領問題で世間を賑わせている関西の電力会社、このニュースを見ているとふと昔のことを思い出してしまったので投稿してみました。今回の問題とは全く関係はございません。あしからずご了承くださいということでいただきました。まあ、一つの例としてね、サンプルとしてこの話が今日は出てきたわけでございました。まあそんなもんでしょう。私もいろんなところでこういう話は聞き及んでおりますんで、こういうものでしょうね。いいですよね、そうやってこう賄賂がねもらえるわけですよ。賄賂ですよ、ズバリ賄賂ですよね。これもう動かしがたい賄賂ですから、これうちの親父が賄賂をもらった時にも私横にいたことがあってですね、うちの親父専門学校の副校長やってたんですけど、
すごい、
なんかのつてで知ってる人のなんかその息子かなんかがボンクラで、でその大した専門学校じゃないんですよ、そのうちの親父がいたところの測量の専門学校ですから。でそれに受からないっていうぐらいですから、よっぽどのポンスケだったと思うんですけど で、それをその、まあ、親父が測量のね、事務所をやってるんで、だから、あと継がせたいわけですよ、息子、バカ息子に。で、なんとしても、その、入れたいわけですよ。あれで、もう、江ノ田先生、こちらでですね、とかつって、商品券のなんかちょっと分厚いやつを、こう、もらって、それで、で、あ、親父は目の前で賄賂もらったとかつって、ちなみに、あれですよ、料亭で、料亭に呼ばれて、熊本で。それで、今もう絶滅しましたけど、熊本にも芸者さんが昔いたんですよ。で、芸者さんが3、4人来ちゃって。で、そこに私小学校3年生なんですけど、なぜか連れてかれちゃって。私芸者遊びしたの小学校3年生。
デビューしたんだ。
で、クラブでホステスさんにお酌してもらったのが小学校4年生だったんですよ。デビューが早いんですよ、私。で、それで、まあ、だから、そういう、賄賂をもらう席に私同席してたんですけど、でも、親父はね、結局ね、返しましたね。もうどうやっても合格できないと。いろいろ操作したけど、もう、どうしようもないっつんで、もう、すいませんっつって返してましたね。すげえバカがいたんだなと思って、まあ、そんな話、まあ、だから、それよりも、はるかにでかい規模で、ね。もう姉さんとかあれじゃないですか、そういう賄賂を渡す席とか散々見てきたんじゃないですか、今まで過去の人生の中で。
そうですね、それはもちろん多々ありましたけど
ですね。でこうしおんくんにも、どうだじゃあ1万円チップ持っときなっせとかっつって
こう、いやごめんなさい1万円ではちょっとできないです
釣り上げて
5枚ほどいただけませんかみたいな。そんなことはしません。
帰れって言われますよ。
そうやって
一昨日来やがれとか言われますよ。
いらねえみたいな。
うんこをお召し上がりくださいっていうね、汚い言葉で言うとクソくらえっていう。
クソくらえです
ね。まあだから、
でも昔はありましたよね、そういうことは多々あったと思いますよね。
捨て届けとか賄賂みたいなものはもう当たり前だったですよ、
当たり前でしたね。
その大きい小さいは別として、
はい、
で特にこういう建設とか産とかってこの電気も含めてですよ、これはまああったでしょうね、あったでしょうって現在進行中でもあるんでしょう、はい、まあもちろんいろいろ厳、ね、コンプライアンスの問題とかで厳しくなってるんだけど、はい、ねえ、いやいいですね、お菓子の中にこう菌がいるなんていう、ねえ、どうですか、賄賂をもらったことありますか、なんか
ないと思いますけどね、
僕は何回かありますよ。弁当の裏に5000円が貼ってあったっていうのは、
おお、
選挙、
ああやっぱり、
選挙事務所に行くと弁当食わしてもらえるっつんで、うん、嘘だろ行こうっつってみんなに、ね、行ったら本当に弁当出てきて悪いなとか思いながら幕の内弁当に、それでみんな裏の方をちゃんと確認しといてねって言われて、こうしてってしたらもう貼ってあるんですよ、5000円もうただで幕の内弁当食わしてもらった上に5000円までもらって、
いいですよね、
もう俺毎日行こうかなと思いましたね。もうこんないい話はないと思って、選挙大好きとかいいと思うよ。まあ今はさすがに無理ですけどね。
結局それもらった人のところ、あれ、あれ
したん
ですか、入れたんですか、その
入れませんけどね、
入れてます、
そんなやつは絶対入れませんけどね、
間違いない、
その時は確か迷わず共産党に入れに行きましたけどね、誰が入れるかとか思って、あとはなんか飲み食いとかもありましたよ、別に、なんか久しぶりに電話かかってきて、久しぶりに会わないかっつって、でしたら飯食い行こうっつって、で、その食ったらもうお会計済ましたからとかっつって、気前いいなとか思ったら急にそのところで本題なんだけどとかっつって、うちは今これを応援してんだけどこの人今度 の選挙でとかっつって、まあおいおいおいとか思って絶対入れないぞと思いましたけどね。きなこさんあれですよね、こう賄賂をたくさんもらってね、いろんなね、どうですか、今5点が立ったっていうのも賄賂のせいだというふうに思ってます。
どこに立ってるんですか、5点が、
県庁の近く
に、どこにあるか、どこにも立ってないでしょ、
きなこ5点という、
しゃうでしょ、何もないですよ、はい、清らかですから。
もらってないのは、まあ、よしとしましょう。清らかはちょっと言い過ぎです。
いいじゃないですか、言わせてください、言うのはただですから、はい、
もう一個お便りあります、はい、熊本県熊本市62歳、ラジオネームズダ袋、
ありがとうございます。
いつまでも暑いですな。ところで話題の関電ですが、いろいろ混乱してますね。その官庁の真似をして乗り弁の報告書が出てくるかなとか、贈収賄ではないと言い張って、粘り腰を見せるかなとかいろいろ期待してたのですが、意外とあっさり面白くないのもっと暴れんかい、そんなんだから田舎の助役なんぞに舐められるんだぜよ、間もなく年末一発逆転、関電監修助役のおせちとか、企画しませんかねということ
で、うまいこと言いますね、はい、
もうでもあれでやめないでね、逃げ切ろうと思ってるところはなかなかずぶといですよね。
そうですね。
これ最終的には追い込まれるでしょう、さすがに。マスコミも面白がってますからね。でこれ右からも左からも結構突き上げきてるみたいなんで、今回は関電は四面楚歌ですよ。だからやめればいいのに、なんでこうしがみついてるのかが不思議でね、よっぽど痛いんでしょうね、あのポストにね。で、なんだろう、まあ他にやることがないんでしょう、ああいう要はなんかこうね、会社の中のその企業の中の力学でうまい具合に泳いできて出世した人たちでしょ。でいざとなったらなんか何にもできない人なんじゃないかなとかって思うんですよ。で挙句の果てにあんな田舎の条約に恫喝されてね、恫喝されて物もらうとか金もらうってすごいですよね。なんでお前もらえないのか俺の金がとかってもらえとかって言われてるようなもんでしょ。俺なんか喜んでもらえますよありがとうございますっていうね、で私のカバンの中にはまだ若干の余裕がございますとかって言ってくれる言いますよ本当に。いくらでももらえますけどね、くれないですかねあ、この間ねちょっとね、お金持ちの話を聞いたんですよ。
はい、
まあ、その方は何ですかね、その投資関係でこうかなりこう潤っているという話で、でこう海外にもう邸宅が、あっちこっちにあるそうで、
で時々それは花岡山、花岡そんな話じゃないです
か。いやもう花岡市とかはもう全然違います、もう規模が違います。もう毎月何千万って収入のある、
わ
ーで何か年に1回日本に帰ってきて、で世話になってる人とかをこう集めて、こう何か宴会的な、まあ、パーティーですよ。なんかこうパーティーの費用が2億5千万って言ってます。宴会が全員分そのポンと出しちゃうと。であと何か何だっけな、お手伝いさんかなんかがいて、なんか昔働いてくれた人がいて、でその人がもう働けなくなってもう ねぎらうってことでプレゼントって言って差し上げたのが1台5000万の高級車をポンと差し上げる。もう痛くも痒くもないらしいです。もうなんかそんな話を聞いて、なんとかしてお近づきになりたい今考えてるところですよね。えのきださんは投資には興味ないんですかって言われた時に、投資する元手がありませんっていう、まあ、オチをつけておきましたんで、これで安心というね、ことで世の中にはすごい金持ちがいる。
100分の1でもいいから欲しい。
FMC に出資してくれればいいんですよね、そういう人はね。
そうですよね。
そうそうそう、するところはすぐにそこら辺にFMC ビルディングとかっていうのを建ててでテナントをこう入れて、まず家賃収入をこう得るじゃないですか。で1階にコンビニとかこうファストフードとか入れて、で2階にスナックとかなんかそういう小料理屋とか入れて、で3階に何ですか、無認可の保育所とかこういろいろ、で上はマンションにすると、でスタジオは屋上にプレハブそうすると経費がこう相当下がって、こういう収入という非常にこう素晴らしい絵が描ける
わけ。いいですね。
ぜひね、お願いしたいなと、ちょっと明日お願いに行くつもりでいるんですけど、ということで、ございまして、さあね、まあまあ本当あるとこにはあるんですよね。これは誰だ、どこだっけ、なんかあれ中国だっけ、 なんか、はい、あの金の延べ棒を溜め込んでたやつがこうあのその汚職で見つかって、で何金その金の延べ棒が13トン、13トン、
えどこにな
んかその地下室かなんかに、
あ地下だから、
だから地下だからちょっとわかんないけどなんかそういうあの物置だからにその隠し持っていたと。
13トン、
まあまあ、 あの金は重たいですから、あの、あの傘にしてみればそんなにすごくはないと思いますけど、あの私もあのこの間あのちょっとこう掃除してたらあの金が出てきまして、すぐ売らなきゃとか思って、あのネットで調べたらお今高いってことが分かって、でこうもうちょこっとあのばあさんの形見だったんですけど、全然私にはとっては価値のないものなので、
で
売りました売りました、もうあのほんのなんか鎖ですよ鎖、あのネックレスの、でこうあのルーペで見たら18系とか書いてあるし、おおやったとか、でこう18金は今いくらなんだとかってこうすごいいやらしい目であのネットを調べて田中貴金属とか見てですよ、それでお今売りだとか思ってすぐあの売りに行ってですね、それで5万円ぐらいだったらラッキーだなとか思ったら、なんもうなんとことで12万円ぐらいになって、
すごい高い、
もうやったらっていうとこで、まだもうちょっとあるんで、いずれ売りたいなと思いますよ、まあ金はね、相場によりますよ、ということで、ございまして、ね、姉さんもあの、ね、いろんなあの、はい、あのね、殿方からこうプレゼントされた、あの、ね、こう貴金属の類が、
いやもうすべてないですね、
あすべどうしたんですかそれ、
はいはい、もう処分しました、
あもう売っちまったんですか、は
い、うちまったのとうの昔ないです、
あららら、うん、ね、どっかまだ隠し持ってるものとか隠し資産が実はあのなんかこうあの亀の中に実はあのね、なんか札びらがこう詰め込んであるとか、なんかそういう
猫の首輪にちょっと忍ばせてあります、
それで、ね、猫がいなくなったらえらいことになるじゃん、
野菜以外なんで大丈夫です、
あそうっすか、
はい、
木田彦さんは、あのね、あのこの間あの福岡で起きた強盗の時 の, あのお金はどうなんですか、うん、あの3億円がまだある、
木田彦さんだったんですか、何でもかんでも私でしょ本当だ、
本当ノリがいいですね、
やっぱあのこうね、あのナンバー控えてあったりするとなかなか使いにくいと思うんですけど、今後それをどうやってあのロンダリングしていくかっていうのがこれからのテーマになりますね、
いや、
まあね、今後木田英子さんがどのようにして資金洗浄を行っていくのか、うん、これが注目されます、
食べなくていい
、というところでございまして、さ あお送りしてまいりました、あそうか、来週は熊本から、
はい、
あれ、
ね、
皆さんどうなってるの？あのどういう
テラフェス
のやつとかはどう動くのかが全然私相談、あとでちょっと相談しましょう、
はい、
ということでございまして、あさみちゃんはこの後あれですか、バスケに行くの？
イエス、また動いてきます、運動してきます、
もうこれ結構ほらトークでこう、あのさっきほら本番前に実は脳みそ使うこの喋るのも消費カロリー結構だってなりましたけど、はい、あそれだけハッピーターンを食べれば大丈夫ですね、
13トンぐらいはこう包装紙が溜まったかもしれないですね、
まあ、あの糖質を取っていただいて、これからこうね、あの吸収して、それでバスケの試合、練習か、
練習、はい、
まあ、
ゲームを散々やってきます、
何時間ぐらいやるの練習って？
体育館を借りてる時間自体は多分6時から9時半まで、
じゃあ3時間ぐらいやるわけ、
うん、そうですね、
あでもみっちりだね、
うん、そうですね、
まあ、途中休憩とかも少しはいるんです、
4チームあって総当たり戦をずっとぐるぐるぐるぐる回すので、
まあ、結構忙しいよ、
ね、必然的に休みの、
うん、途中の
ABCD のチームがあって、はいはい、自分の例えば A チームにいてるけど、 A チームに入ったとして、うん、A チームがゲームに出ないときは休憩なので、あまあまあまあ、休憩時間も相当あります、ね、
はい、私は今日はあの収録前に大阪城を 3.5 キロ歩いてきたんですけど、 大阪城ウォークっていうのが、まあ、小さなイベントがありましたね。で、夏場はちょっと死ぬなと思って参加してなかったんですけどもうそろそろいいだろうと思って行ったんですけど、はいはい、大汗かきました朝はね着いて、今からスタートって時はまだ涼しかったんですけど途中からやっぱりカンカン照りになってきてでまあ、なんかそれに参加してたあの女性の参加者の方が、はい、あの FMC の話をしたら、はい、えらい食いついてきてですね、なんか見学に行きたいという、
ナンパしてき
ち
ゃった
なんか、ね、ナンパではないんですけど
勝手に引っかかったみたいな、
紹介を、させて、絵はがきをこう
ポストカード絵本ナンパ師
皆さんナンパするときはちゃんとするんですよそういう場所ではなかなか
あ、なるほど、
いやこの間全然違うんですけどちょっと名古屋に行ってきましてですね、はい、わずか2時間だけで滞在したんですけどとっても綺麗なお姉さんと2時間たっぷりお話をしてきました
本当に何とかヘルスに行ったんですね
え何ですか
何とかヘルス
なんだ別にそういうとこ行きたかったら大阪にありますから
そうです
別に名古屋まで行く必要ないですちゃんと真面目な話をしに行ってるわけで本当にね有意義な人たちです、まあ、いろんなところでこう人脈がこう広がってきてですね面白いなというところなんですけど、うん、さあお送りしてまいりました QIC そろそろお別れの時間でございます、はい、お相手は榎田新右衛門と
カトラアサミと
そして熊本は
キラウエイユコと
モーナーキアシオンでした。
それではまた来週です。来週は熊本からお送りします。ごきげんよう、さようなら。